さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今回お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、今回はちょっと小関さんはお休みということになってしまうので、うん、あの CP プラスの、
はい、
まあ、本編といいますか、
うん、まあ、
何回やってるんだ
っていう感じになっちゃいましたけどね。はい、まあ行ってきたところで気になったものをちょっといくつかこう掘り下げてお話がしていければというふうに思っておりますが、まあちょっと会場のね、マップを改めて見返すと結構あ見てなかったみたいな結構ボロボロな感じではあるんですが、まあ今回見てきた中でこう気になっていたものを、先週速報的に、帰ってきた日の夜中収録したものを配信させてもらってますが、まあ、その中でもちらっと触れた部分もあるとは思うんですが、まあ気になったものを今回は特に重点を置いてお話をしていこうと思っています。
はい、
まあそんな感じなんですが、私はカメラ直ったっていう話はしたと思うんですけど、またあれなくしちゃってアイカップ。
あら。
セブン。
テープで止めてなかった。
1D はね、テープで止めていい感じなんですよ。
はい。
セブンって止めらんなくないですか？
どうしてたっけな。まあちょっと止めにくい形にはなってるから。
テープ 1D のように、パーマセル貼って、
はい、
置いとくんだけど、それでも取れちゃうんですよ。で何回かこのテープついたこれカメラマンさんのじゃないんですかみたいなのっていうのがね
拾ってもらって
撮影に行った学校の生徒さんに拾ってもらったり、はい、先生に拾ってもらったり、何回拾ってもらったかな、3回4回ぐらいかな。1回はなんか最後の最後に、あそういえば初日の日に落ちてたんですけど、これカメラマンさんのですかって校長先生に言われてすげえ恥ずかしい思いをしたりしたんですが、結局どこ行っちゃいました。また買いに行かなきゃみたいな。まあナップも取れなかないんであれなんですけど、気持ち悪いんですよね。
は
い、
ああ、まあそうですね。うん、まあ特にメガネかけてる人とかは、ガシッて当たっちゃう感じが。
そうなので、またちょっと買いに行かなきゃいけないなという。そうなんですが、まあ、なんかレンズキャップの話をね、ツイッターの方で いただいたんですけど、先行少女でコンタックスのレンズキャップでしたっけ、
はい、
あれの先行少女の影響でしょうかみたいなことでストラップにつけるレンズキャップをこうホールドしておくとかくっつけておくとか、なんかバンドみたいなのを、
はい、
紹介してもらったりしたんですが、確かにねこれツイッターで紹介していただいたやつではなかったんですが、このレンズキャップつけるやつ、
はい、
他のとこでもありましたね。
あ、本当に。
うん、ストラップにクリップみたいなので、レンズキャップを挟んでおけるみたいなね、商品も出てましたが、まあそもそも僕使わないのでっていう感じがするんですけど。これあったら便利ですか？
そうだよ。でもレンズキャップはもうカメラバッグに突っ込んでしまうので、
あ、
うん、まず撮影始めたらずっと外しっぱなしですよね。
そうだよね、
うん、
そうだよね。
あんまりこう必要じゃないような気はするんですけど、でもレンズキャップやっぱりまあ最近はなくさないんだけど、やっぱり何回かなくしたことありますね。
うん、うんうん、まあ、僕も普段持ち歩くとき ほぼ、だって下手したら家で外してそのまま一日外したまんまで持ち歩いて帰ってきてからつけるみたいな状況だったりもするので、あんまりこのキャップをっていうのはあんまりないんですけど、はい、でもなんか女性向けっぽい可愛い感じのやつも出てたりしてたので、はい、結構ニーズはあるのかなという感じですが、こんなリアクションなどもいただきながら、行ってきた CP プラスについて、今週いろいろお話をしていきたいと思います。
ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まずはなんといってもやっぱキャノンかな。僕は気になったのが、
はい、
まあ行った後の回もそうですし、ブログの方にも書きましたが、Wi-Fi、
はい、
iPhone とか Android に、要はファインダーのに表示されている像を送り、
はいはい、
そういったスマートフォンなどから画像を確認しながらシャッターが切れると、
はいはい、
これすごい気になってたので、
へえ、
あ、これ面白そうと思っていたんですが、
はい、
やっぱ遅いね。反応が
どうだったんでしょうね、あれ。まあそうですね、確かに
どうしてもそのタイムラグがあるので、まあなんか三脚に固定してその動きの少ないものとかを撮影するんだったら使えるけど、ちょっと使い、いろいろ想像してた感じの使い方はできないかな。なんかその自転車レースとか行った時に、二箇所ぐらいこうカメラ設置しといて、
はい、
例えば自分が撮ってる側とそのもうちょっと先行った時に、
はい、
その勝負どころがずれた時のための予備として置いといて、画面見ながら切る、
はい、
そんなのもできるかなと思ったけど、ちょっとあれは動いてるものは難しいだろうなっていう気がしましたね。
そうですね。いや、まあやっぱり線がつながってないっていうのは、ね、
まあでも
難しいのかな。
将来的にその無線の通信の規格が上がっていって、
うんうん、
転送速度が上がってくるとね、
うん、
手元でもこうファインダーで覗いたのと同じような感覚で切れるようになるかもみたいな期待できそうな感じはしたけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
今現在はどうかっていうとちょっと微妙な感じがしましたね。
うん、
でもう一つその Wi-Fi の機能でいうと、カメラの中のデータが、そういう端末上に映し出されてレビューできると、
は
い、
うん、
これはまあ実用的な速度かなとは思ったんですけど、うん、まあ、最初読み込むのに少し時間かかるんですけどね、まあ、でも読み込んでしまえば、そのサムネイルから拡大し、まあ、フル画面表示させたりとかっていうのはあんまり気になる速度じゃなかったので、
うん、
あ、これはいいかもと思ったんですが、iPhone で、まあ、会場では iPod Touch だったんですけど、
はい、
あのサイズだとちょっと小さいんですよね。
うん、まあしょうがないですね。
なんか背面の液晶を見るのとそう差がないわけじゃないですか。
サムネイルちっちゃくなっちゃったらますますもう切手よりちっちゃい感じだから、
うん、
ちょっと老眼来てるの厳しいかなって。
でフル画面表示させたところで、
はい、
もう背面の液晶と相対差ないし、
うんうん、
そうするとわざわざそっちに転送して、まあかまあ、拡大とかは多少ね、そのピンチとかが使える分、うん、使い慣れてたり速さ的に速かったりするかもしれないけど、でもどうしてもその転送させたりとかっていうワンクッションある分、うん、いやこれはメリットがないかなと。で、うん、期待したのが iPad だったんですよ、
うん、
iPad のサイズでフル画面表示できれば、
うん、
まあその背面液晶で見るよりは大きく見れるわけじゃないですか、
はい、
でまあどちらかというと自分が見るというよりも第三者に対して撮ったものをその場で見てもらわなきゃいけないとかの時に使えるかなって思っていたので、はい、iPad かなんかを渡してこんな感じですってまあスッと渡して見てもらえるといいなと思ったんですが、今現在 iPad 版が
ない
と結局その転送速度を節約するために、はい、カメラ内にある実データを送るのではなくて、その端末に合わせた最適化された、まあ、縮小版を送られると、うん、いうことだったので、まあ、それはね、そこでもっさりしてしまうよりは、
うん、
そういったそこの端末で最適化最大限見れる感じでいいんじゃないかなとは思ってたんですけど、うん、結局 iPhone とかのサイズだとちょっと小さいかなと。で、うん、iPad ぐらいのという期待があったんですが、 iPad で動かないことはないんだけど、結局 iPhone のアプリを、iPad で2倍にして表示させるとかっていう状況みたいなので、はい、そうするとちょっと実際動かしてないのでね、その2倍にした時にまあ使える画像なのかどうなのかっていう判断はできなかったんですけど、おそらく荒い表示になっちゃうだろうから、うん、ちょっと使い物にならんかなという感じがしましたね。
そうですね。まあでもあのクラスのカメラにあれをつああいう機能をつけてみるっていうのは結構なんかそれなりに意味はあると思うんだけどね、
うん、
将来的な発展として意味はあるとは思うんですけれども、
うん
うん、まあちょっと実際にそれを使って どんな写真撮れるんだろうとか、どんな風に使うんだろうというのが、
うん、
ちょっと難しい感じは、うん、しました、
ね。いや、でも結構、なんかその撮って、その場でこう、ちょっとカメラ向けて、うん、あ、今こんな感じですとかって見せる機会って多くないですか？そんなことない？
まあ、多いんだけど、でも、なんか見せてると時間ばっかりかかっちゃうので、
うんうんうん、
めんどくさいっていう時はありますね。
まあまあね。
うん。まあ、確認が必要な場合はもちろんあるんですけど。
うん。なんか、あれがね、なんか自分が何かしらのストラップでくくりつけてるの
を
ひっくり返して、こう、相手に近寄って、今こんな感じです。でも、相手も見づらいと思うんですよ。
そうですね。
で、そんな感じのもあって、なんかスマートじゃないなっていうのはずっと思ってたので、
なるほど。
なんかそういう形がもうちょっとスマートにできて、なおかつもうちょっとね、その、見せるという行為自体が、クオリティがあるといいのになっていう、
うん、
気がしていたんですが、
はい、
もう一つでしたね、
はい、
もう一息みたいな。ただまあ、意外と使えそうな感じはしたので、もうちょっとそのまあいろいろそのさっきも言いましたけど通信速度とかね、うん、そこら辺が規格上も限界だったりする部分もあるかもしれないし、ソフトウェア上で改良してもうちょっと早くできるところもあるのかもしれないですけど、ただもうなんか、うん、期待したい、将来期待したい感じだったかなと。ただ、まあ、このキャノン、はい、まあ、この後、
はい、
まあ、言っちゃえばいいか。
はい、
富士の方も行ったんですけど、
はい、
フィルムの大きいやつ。これ、毎回のように鈴野さんが気にして覗いて、
まあ、どんな風に使うんだろう。
多少お話をこう声かけるんですが、はい、このキャノン富士がですね、なんかもうデジャブかのように
そうね、去年と同じことやってました。
まあ、今年も、ね、去年と同じくなんかキャノンではなんかあたふたとして、
はい、
なんかその聞いたことに対してなんか何人かに聞いてなんとなく、うん、あ、そうなんみたいな なんかスパッと答えが返ってこなかったっていうのが、まあ去年もありまして、でも今年もそんなかと。まあ、はい、始まってすぐだからね、そこの担当の人も慣れてないとかいうのもあるのかもしれないけど、いや、ちょっと、その説明の対応ってちょっと大丈夫なんっていう感じがしたんですが、ね、富士は富士で、その、フィルムの残されている、まあ、現在も買えるという現行のカメラ、並んでいて、で、スノーさんが必ず手に取って、まだフィルム売ってるんですよね、みたいな話をして、いや、やってますよ、みたいな感じの答えがあるんですけど、いざシャッターを切ろうとすると、去年もそうだったんですが、まだうまく切れないと。で、その担当の方にカメラを渡してやってもらうんですが、その担当の方も切れないと。これ連続だと思って。
あれは何だったんですかね。
わかんない。フィルムもちゃんと巻き上げ、出てないんじゃないかみたいな感じのやり取りで、ちょっと貸してみてくださいって去年も言って手に取るんですけど、今年も去年もシャッターは切れず。
そうですね。
もういいですみたいな感じで帰るっていうのがね、もう本当にデジャビューかと思って笑いそうになりましたもん。キャノン富士と続いてたからね。
そうですね。
まあ、こんななんだっていう。
まあ、まあ、プレミアムタイムだからならではの出来事なのかもしれないんですけど。
そうなのかな。
よくわかんない。
いや、多分来年も同じことをやるような。同じこと。
いや、もう来年はちょっと別に富士行かなくてもいいんじゃないで、でもフィルムぐらいラインナップ出しといてもいいのになと思うんだけど、フィルムの日の字もなかったですね。商品として。
まあカメラはありましたけど。
カメラはあるんだ
けど。フィルムそのものは並んでなかったですね。
チェキぐらいですかね。
あ、チェキはそっか。
チェキ。
ありましたけど。
あれ、去年チェキコーナーありましたっけ？
いやー、覚えてないな。
じゃあ、チェキって、あれはあれでなんか、こう、好きな人というか、ね、使ってる人はいるらしく、まあ少ないんではあるんでしょうけれども、台数としては少ないのかもしれないけど、まあどこまで富士フィルムがこうああいうインスタント系のフィルムを作り続けるかっていうのは非常に興味が、あります。
あれでもどうなんですかね、撮って上がってきたものってやっぱり劣化はするわけでしょ。
まあインスタントフィルムははっきり言ってすごく弱いですけどね。まあどうなのかな。でもチェキだとなんかそういうコーティングみたいのはしてあるのかな。
いやわかんないけど、あの手のやつって結局ほら撮ってその場で見れるっていうのが一番大きなアドバンテージだったわけじゃないですか。それがもう携帯やら、ね、安いコンデジが出てきて、それができてしまうわけでしょう。で、なんか、シェアもしづらいじゃないですか。
まあね、3人いたら3回シャッター切らなきゃい
け
ない
。そう。
大変だし。
なんか、ニーズがどうなんだろうみたいな気はしますけどね。
あ、そうなんですかね。はい。どうなんでしょう。まあ、あそこにコーナーがあるっていうのはちょっと面白かったな。
まあ、そうですね。まあ、
新たな、こう、マーケットを開拓しようという感じがあるのかもしれない。
なのかな
今まで知らなかった人が、あ、こんなのあるんだって、思う人もいるかもしかし知れないしね。
いや、どうなんでしょう。まあ、僕はあまりその魅力を感じないな。まあ、出た当初は面白いかもっていうのはあったんですけど、いや、今の時代どうなんでしょうね。
はい、どうなんでしょう。まあ、子供も、本当にちっちゃな子供向けの、おもちゃとしてのニーズっていうのはあるのかもしれないですけど。
だってもうその子供向けのやつだってさ、
あ、まあデジカメですけどね、
デジカメで本当に何千円2000円ぐらいで買えちゃうものがあったりするわけでしょ、うん、それ考えるとねっていう気がしなくはないですけどね、
はい、
まあでもなんか一つのあれ なんつうんだろう、マイルストーン的なものではあると思うので、まあ延命して欲しいなっていう気がなくはないですけどね、うん、
そうですね、うん、
であとこう気になったところってスノーさん的には、は
い、ですね、まあ、あのいくつかのインクジェットメディアのコーナーを回りまして、
うん、はいはい、
あのこう半助さんが一生懸命あれをアップしてる時にですね、まあインクジェットメディア本当に種類いっぱい出てきたのと、高級って言われる、まあその展示を目的にしているこうブランドといいますかね、あのそういうのがいっぱい出てきて楽しめましたが、はい、あとそこのインクジェットメディアだけを紹介するんじゃなくて、あのデータをこうなんていうの、いわゆるラボですね、データを預かるので、うちのインクジェットメディアで、その展示とか、まあ、あの個展とかに限らず、例えば自分の作品を今に飾りたいみたいな、そういう1点とか1点とかでいいので、もう対応するので、うちで画像処理してプリントして納品しますという、
あ、サービス込みでっていうこと、
そうですね、
へえ、
それまあラボですね、今までだと、まあ、あの銀塩なんですけれども、まあ、フィルム出してあの大きく引き伸ばして、まあ、額とか晴れパネに貼ってくださいっていうかやってくれたじゃないですか、まあ、それに近いようなことをデジタルデータからやってくれるってい
う
メディアはこれ、あの紙はこれがこれとこれとこれがあって、
はいはい、
っていうそういうサービスが、あの紹介されてたりとかして、うんうん、はい、
それでサービスの料金とかは出てたんですか？
あ、出てるところもありましたね、
うん、
あの一覧表になって、
どんな感じでしたか？
どんな感じでしたっけ、いやちょっとごめんなさい、今手元にカタログがいっぱいありすぎて分かりません、
そんな高、はい、他
いや、まあ、それはそれなりの値段しますよね。うん。あ、これは、どうなんだ。
これまでの、そういう、代替としてっていうか、その、そっちに乗り換えたときに、
はい。
まあ、これまでと同等な感じなのか、
うん。
やっぱり高くなっちゃうのか。
あれは高くなってますからね。あの、いわゆる、普通の銀塩プリントが高くなってるから、
うん
うん、どうなんでしょう、ちょっと値段、すいません、値段までは今は分かりませんが、はい、
はい、うん、ああそうだ、あとあれだ、キヤノンではもう一個ありましたね、パワーショットの N、
ああはい、今ありました、
これがまあ小月さんに言われてたのもあって見てきたわけですが、いや意外に良かったなと、
うん、面白い、
なんて言うんだろう、実際撮ったものの出来がどうこうとかっていうところまでは、正直あれなんですけど、
はい、
物として面白かったね、
はい、
完全なスクエアではないんだけど、スクエアに近いボディで、まあシャッターボタンがないんだよね、
うん、
液晶でタッチしてシャッターを切るか、レンズの周りにあるリング
を、
はい、レンズの中心に向けて押し込む感じ、レンズをずら、あ、リングをずらすと言えばいいのかな、それが、まあ、要は一箇所のボタンではなくてリングなので、どっちからそのどっちからも押せる、
うん、
っていうことで、まあ、縦で持っても横で持っても、うん、同じようにこうシャッターが切れるっていう、うん、なんか面白い作りでしたね。で非常にサイズがコンパクトで、
うん、
手のひらに十分収まっちゃうぐらいのサイズ、
はい、
だったんですが、これはなんか非常になんか気になった。コンデジなんか全然最近あんまり興味がなかったんですけど、
うん、
これちょっと面白いかもと。
はい、
レンズ交換式の、なんだ、
あ、
ミラーレスコンパクトみたいな、
ミラーレスね、はい、
がまあいろいろと出てきて、いろいろ気にして見てはいたんですけど、小ささでこう常に持ち歩くっていうことを考えたらこれでもいいのかなみたいな感じがしましたね。
ですね。あの、あ、なんか楽しいっていうのは確かに感じたんですけど、
うん、
なんか僕は あそこのお姉さんにすいません撮影モードはとか言って聞いちゃって、まあそんなものはありませんっていうか、ええー、って困らせてしまったんですけど。
で、撮影モードなかったの？
なんかね、オートしかなかったみたいな感じなんですけどね。いわゆるシャッタースピード優先とか絞り優先みたいなメニューが見つからなかったので、
ほうほう、
うん、まあそこそあってもしょうがないような気がするんですけどね、この
辺
でした。
で、まあ液晶がちょうど背面から、はい、上に向かって持ち上がる感じ、
はい、
なので、あのローアングルの時には使える。
そうですね。
ただこれ、まあ、この方向しかないんですよね。だからローアングルで、ってか、まあ縦横、あ、でも別にこれ関係ないのか、縦も横もないって考えると、
うん、
上に持ち上げてハイアングルの時にも下から覗けばいいだけのことなのか、
はい、あ、まあひっくり返してね、
うん、そうそう、
はい、そうですね、
っていうことで一方向にしか動けないんだ、
うん、
あ、なんか、あ、今気がついた、
はい、
これローアングルしかできないって、なんかちょっともうワン、もう一つ軸つければとかって思ってたんだけど、うん、別に関係ないんだね。
まあそうです
ね、あ、
まあただデザイン的に縦構図すごい取りにくそうな感じはするしたんですよね。
うん、いや、でもなんかあのリングを、リングでシャッター切る癖がつけば、意外とどっちでもありな気が
する。いや、まあ、あの、タッチでシャッターも切れるんで、
うん、
もうタッチでシャッター切っちゃえば何でも OK な感じですね。
うん、
どう言っても。
僕はなんかのリングのシャッターがすごい面白かったですけどね。
うん。
うん、
まあ、こうなんて言うんでしょう。あと、ちょっと電池とかちっちゃいそうなので、
うんうんうん、
このぐらい、実際に撮って、実動を何コマとかね、
あ、
ちょっと気になるんちゃ
う。あ、まあそうですね。うん、まあ、でもこれだったらそんなにね、
うん、まあ、山ほど撮る人、うん、もうそういう人はちゃんとしたカメラっていうか、もっと。うん、
まあ、100枚200枚撮れりゃ十分じゃないでしょうかっていうのと、これついに来たなっていうのが、こういうカメラでもマイクロ SD が使われてましたね。あ、もうこういうあれなんだっていう。
あ、限りなくちっちゃくしできますからね、うん、メディアの大きさはやっぱり結構設計に関係があると思うので、
うん、
ちっちゃくしようとしたら、
うん、
すいません、さっきのプリントの話に戻るんですけど、
はい、
この資料が見つかりました、
うん、
ね、ピクトリコがやってて、
うん、
ピクトリプリント工房プロっていう、
うん、
サービスですけど、これやっぱりちょっと展示向けのサービスなので、
うん、
サイズが A2 から の、
あ、
価格設定なんですが、
うん、
まあ、いわゆる普通のなんていうのかな、紙はいろいろ選べそうなので、これは何なんだ、価格はホワイトフィルムという種類の、
うん、
あって今下がってる、あ、ちょっと待って、あ、 A4 からあった、失礼、
うん、
A4 からあります、ぶつ切り1470円
のプリント代、うん、プリント代、
プリント代のみ、
うん、
はい、
そういうそれぐらいでできるの？
うん、みたいですね。
は
い、プリント工房ライト。あ、ライトという、プリント工房ライトっていう、その、一般向けのラインと、
うん、
そのプロっていう、出力、うん、あの、展示向けのラインがあるみたいですね。
うん、あとは、まあ、レンズ系。
はい。
最初に言ったのがタムロン。
はい。
僕はマクロの90と高倍率ズーム。
はい。
18-270でしたっけ、
うん、
の高倍率ズームなんですが、両方ちょっと今欲しくて気になっていたので試してきたんですけども、はい、いやなんかどっちも良くてね、
うんうん、
欲しいなと、
うん、
あ違う、ごめん、18-270ですね、
はい、
B008 というモデル、はい、
これは設定してましたね。
あ、そうですね。うん、随分気になっていて、キャノンの18-200か、
はい、
は使ってたんですが、どうも AF 遅かったんですよ。
うん、
で、高倍率なので、やっぱつけっぱにできて、1台だけ、まあ、2台、基本持ち歩いてるんですけど、まあ1台ぐんで行きたいなって思った時にそれ使ったりしたんですが、
はい、
結構取り逃しがあってね、
うん、
ピント間に合わずに、それでもうダメだと思ってですね、うん、やめちゃったんですけど、やっぱりあの1本で済む魅力っていうのがやっぱりそういう使い現場が結構何回かあったので、うん、何回かチャレンジしたんですけど、やっぱりちょっとその遅さだけが気になって、
うん、
いやなんとかなんないかななんて思っていたんですが、まあ、せっかくなのでちょっと試させてもらえるならと思って試したら、いや早いじゃん、
うん、
っていうことで、
はい、
非常に気になってます。
はい、あれこれかな、レンズの、あの僕一生懸命上見て、うん、あの、照明を撮ったりしてたじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あの、まあ、ある程度望遠になると関係ないですけど、広角側とかって結局、あの強い光線、光源があると、フレアが起きやすい、ね、
うん。はいはいはい。
ですよね。で、まあ、それどうかなと思って、
うん、
はい、見ていたのですが、
うん、
まあ、あの、まあ、フレアは起きないわけではないですけど、
うん、
まあ、それほど悪くはないというか、
うん
うん、大丈夫じゃないかっていう感じでしたね。あの僕も24-70 の F2.8 を、
うん、
まあ、やっぱり気になったので、
うん、
いろいろその辺撮ってみてたんですけども、
うん、
こう、遠くの方の光源のにじみとかは、まあ、少ないし、
うん
うん、色収差もやっぱり値段の割にはいいというか、
うん
うん、僕が使ってる古い EF の L レンズよりいいかもとか
思
いました。で、うん、そうそう、18、この高倍率のやつ、ね、
うん、
は、なんかなると、
うん、
キャノンの純正の、まあ、S レンズ、安いやつなんですけれども、
うんうん、
18-135 っていうのが、学校で使ってるんですが、
はいはいはい、
それのね、18側の色収差が凄まじくてですね、L レン、いや、L サイズにプリント しても、滲んでるの分かるっていう
、
恐ろしいレンズなんですがね、なんで、まあ、そういうのと比べると、非常にそこら辺、落ち着いている感じは、しましたね。
良いかもって感じ
ですか、うん、うん。そういう作りはしっかりしてるんじゃないか、
うん、
思いました。
いや、これなかなかちょっと、便利レンズに一本、もう一回ちょっと高倍率使ってみようかなっていう気が、して、はい、 る一本だったんですけど、はい、あのマクロのスイッチ、マクロスイッチで切り替えるのはキャノンでしたっけ？
あ、そうですね。2470の F4 のやつですよね。
2470で F4、 あ、そうか。
F4 の新しいやつ。
今まで2470で 2.8 だったやつが F4 が出たんですよ、ね。
はい。で、あの、手ブレ補正がなんだっけ、なんとかハイブリッド手ブレ補正とか言って、
うんうん、
あのより動画で撮った時に使いやすいようになってるんですね。動画の手ブレ補正を、動画で手ブレ補正聞くようにっていう感じなので、
うん
うん、まあ、動画をメインで撮りたいっていう人はあっちがいいのかもしれないです。
うんまあ、でもなんかスイッチでマクロ切り替えられるのがいいなと思って、
ね、ああそうですね。まああれ別に今始まったわけじゃなくて今までもああいうレンズありましたけど。
あ、そうな
の。うん、そう、あります。うん、
うん、
あのキャノンのズームレンズはほんと古い FDE って言われてるレンズから、
うん、
あのタイプ、ああいう、まああのちょっと機構は違うのかもしれないんですけど、
うん、
あのカチッてこうロックして、
うん、
ここからもうロックしちゃうとそれでマクロだけっていう、
うんうん
う
ん、
そういうレンズはあったので、
うん、
なんか逆に僕はあの、あ、復活したんだっていうかな、懐かしいというか、そういう感じは、う
ん、いや、なんか今僕が使ってるのだと2405、
うんうん、
が、まあ、マクロ、ここからここはマクロだ
みたいな、マクロ領域ってあります、
ね、だけどなんかやっぱ分かりづらいんですよね。
あ、
なんでやっぱりなんかこうマクロってバンって切り替えてもらっちゃった方がいいのかなっていう、
うん、あ、まあ、そうですけどね。
僕は、うん、このスイッチ関係なんですけど、
はい、
めんどくさいのかな。
うんとね、多分ちょっとめんどくさいかも、うん、僕はあの昔のその FD レンズについてるやつがあったんですけど、
うん、
こう切り替えるのがめんどくさい。あのマクロで撮ってて、
うん、
元に戻したい時になかなか戻らないとか、
うん、やっぱそうなるのかな。
そういう時はあるんですよね。あ、まああれは何のなぜそうしたのかなっていうのはちょっと、
うん、
うん、こうあの一本で、
うん、
こうここまでできるっていうか、その付加価値を足すで、
うん、
付加価値をつけるためにしたのかなってい
う
感じはあります。なんか必要があってつけるっていう感じはしないんですけどね。
うん
うん、まあ、こうスペック上、マクロここまでできますって言った方が、おおって
、
インパクトはあるからっていう、そんな気もしないでもないんです
けど。2405のものマクロ領域と、なんか明らかに違う感じがしたんだけど、
ね、うん、あ、まあそこは違うんじゃないですかね、
うん、
そのマクロって言ってる限りは、
うん、なんかそういう、
あの、ああいうズームレンズのマクロ領域は本当におまけっていう感じですからね、拡大率とかも、
うん、なのでこのマクロ付きっていうのは面白いな、うん、で今日やっぱコンパクトでしたね。
そうですね、
うん、
あの軽かったような気がするんですよね、
うん、
で逆に言うとシグマじゃないや、特にタムロンの、
うん、
まあ僕の場合、2470なんですけど、
うん、
タムロン の, あの2470はズシンってきて、
うんうんうん、
もうなんて思いたって思ったのもありますし、
うん、
であのフィルター系もすごいでかくて、
うん、
ちょっとビビりますね、あのフィルター系。82ミリだっけ。
ああ。
なんか
高そう。
80何ミリ。うん。あれは77なんですよね、キャノンの純正の場合はね。
はいはいはいはい。
それよりさらにでかいってどういう、
うん、
おっちゃんっていう感じはするんですが。
うん。うん、いや、K がでかいと、まあ明るくなるのかなっていうあれはあるんだけどさ。うん、でもなんか、どうしても、フィルターが高くなるなっていう。
高くなりますね。
そっちに頭がいってしまう、
そう、
貧乏症な感じがしますが、うん、まあちょっとこの18-270はちょっと年内頑張りたいなっていう感じがしたな、まあ、あとマクロレンズも持ってないので1本欲しいなと思ってるんですけど、 どっちかなっていうね、はい、ちょっと悩んだ感じがしますけど。で、まあ同じようなレンズを、まあ、シグマの方でも見てきたのですが、
はい
はい、まあ先週もちらっと言いましたが、会場の明るさが違ってね。
そうなんですよ、ね。
AF の速度
なんでシグマあんな暗いんだろう。
比較しづらかったっていうところはあったんですけど、はい、どうなんでしょう。印象的に、
まあ印象的にね、まああのもうこれ個人的な好みなんですけど。うん、シグマさんはほらあのレンズの回る方向がキャノンと同じなんですよ、
ね。うんうんうん、
もうあれはやっぱりあの、うん、キャノンユーザーとしては、
うん、
そっちに惹かれるのが非常に大きい、
うん、
くなります。
はい、僕この1740じゃなかったっけな、違うな、タムロンのレンズを一回使ってた時期があって、
はい、
もうそれ手放しちゃったんですけど、あれ何本やったっけかな、1750かな、
はい、
それはあんま気にならなかったんですよ、自分で使ってて。ああ多分逆だったはずなんですけど、
うん、
あんまり気にならずに使えてたのが、ニコンさんのカメラを借りて2台持ちしたら、
はい、
うわーってこういうことかみたいな
そう逆になっちゃう、
そうとっさの時にね。だからあのタムロンでやってた時ってもう自分がこう好きな写真をまあ気兼ねなく撮ってるような時に使ってたレンズだったから、慌てて撮るとかいう感じもなかったんで気にならなかったのかもしれないですけど、やっぱこれ逆ってとっさの時に結構やばいですよね、
うん、まあそれを頭で切り替えられる人いたら相当すごいです、
うん、あ違う逆みたいな、あ意外とあるわやっぱりっていう、いや意外に気にならないけどなんていうね、番組にもお話ししたこと
が昔言ってましたね
あったんですが、やっぱこの逆っていうのがね、これだからマウントごとにさ、キャノン用とかソニー用とかって出してるんだから、うん、それをメーカーに合った向きにしてくれればいいのにね。
いやーそう、まあ、逆に回すだけでしょっていう話だけど、やっぱりアッセンブリーとかね、部品っていうとコストが
なのかな、
ほぼ倍になるって言っても間違いじゃないかもしれないです、ね。
なんか一つちっちゃい方向を逆転させるためのギアを一つかますだけじゃないのっていう気がするんだけど、そんな簡単なもんじゃないのかな。
まあそんな簡単、まあそれはレンズのことはちょっとわからないんですが、
うん、
ただ部品っていう意味では、うん、それ足してなんとかなるんだったら、みんなやってると思います。
そうなんです。
うん、これ部品の設計から全部。
違う、
変えないと、左右逆に変えないといけないんじゃないですか、うん、
なんか一つギアかまして逆になるわけじゃないですか。
あ、まあなりますけどそれはまあ、まあ、理屈ではなるんでしょう、
ね、なんかそうしてほしいなっていう気が
確かに
しなくはないんですけどね、
はい、
まあ、でもちょっとこれは今すぐっていうのは難しいんですけど、この購買率、僕が使ったのは200までだったので、
はい、
このタムロンのB008 は270まであるっていうのもちょっと今回魅力の一つであるんですけどね、本当にこれ一本で済むじゃんみたいな感じがしているので、ちょっと気になってはいるんですが、ちょっと暗いのがね 3.5 から 6.3 なので、もう伸ばした時ちょっと辛いかなっていう気がするんだけど、運動会の時とか一本これでいいかなみたいなね、
それは言えます。
気がしていて、ちょっと気にはなっているレンズでございました。で、シグマの方も同じような感じだったんで、で、シグマも、まあ、暗かったですけど、遅くは感じなかったんですよね。
そうですね。
意外と、
まあ、そうそう。
うん、スパスパと、
はい。
AF も合ってたので、あ、こっちもそんなに気になることないな。いや、キャノンの方がそんなに、やっぱ遅かったのかな。まあ条件がね、ああいう会場の照明があるのと、 なんか撮影の現場で暗いところで遅かったとかそういうあれがあるのかもしれないですけど、
うん、そうなんですよね。
現場持ってて遅いやあんまり変わんないやってなってちょっとショックなんだよな。
うーん、まあね、まあ、タムロンの方はそのピエゾ素子とかいうモーターにこう新しい技術がありますっていうのが売りだったので、
うん
うん、そら辺が
スパスパって売れるといいんですけどね、はい、はい、あと気になったのは、
うん、まあ、なんだろう、まあ、いろいろあるっちゃあるんですけど、あ、僕は、まあ、またちょっとキャノンの話なんですけど、
うん、
プリンターの、体験っていうのを、
はいはいはい、
キャノンの特設会場で、
うん、
まあ、これちょっと招待客しか行けないんですけれども、
うん、
で出させてもらってきました、
うん、
で新しい、まあ、前この間小関さんが紹介していただいた、
うん、
なんだっけ、プロ10だっけ、
うん、
染料タイプの、
はいはいはい
はい、プリンターですね、
うん、
を試して見ました、
うん、
はい、自分のデータでできますよということだったんですけど、
うん、
特に何もなくてっていうか、まあ、この CP プラスで撮った、
うん、
データぐらいしかないのと、
うん、
まあ、室内のデータってなんかよくわからないじゃないですか、
うんうんうん、
いいのかどうなのかよくわかんないんで、ちょうどあそこのパシフィコ横浜の会場に入るときに、こう、港というか、まあ、海が見えて、そこに、風力発電所あるもんですから、
うん、
ちょっと遠いんですけど、そこを撮ったやつを、
うん、
プリントしてみました、
うん。
で、もうプリントの体験とか言っても、
うん、
ソフトウェアは、まあ、フォトショップ入ってないんですっていう。コンピューター、コンピューターもあって、紙も何種類か選べて、
うん、
パソコンは Mac ですか、Windows ですかとか、
うん、
で、どっちを選びますかとか、
うん
うん、そういう細かいことを、聞いてくれてやるんだけど、
うんうん、
いざ、じゃあこのデータでって言ったら、いや、Photoshop はないので、いきなり、DPP でとか、デジタルフォトプロフェッショナルからでもいいんですけども、さらにデジタルフォトプロフェッショナルからのプリンターもなんかプラグインで、もう、プリンター専用のね、
うん、
プラグインがあるんですけれども、うん、それでやってくださいという、
うん、
ほとんど、なんて言うんでしょう。もうこちらでいじるところはありませんっていう状態だったので、まあ、それはそれで、そのメーカーの推奨の実力っていうのはどの辺っていうのが分かるから、いいっちゃいいのかもしれないですけど、
うんうん、
ちょっと物足りないっちゃ物足りないですか、
うん、
では感じではあります。
うん
うん、
いやでもなんかそんなんだったらデータだけ渡してプリントしてそっちでやってくれりゃいいの。
そうですね。まあ一応説明はしてくれるんですよ。こんな感じです。うん、プリンタードライバーそのものもね、
うん、
なんていうんでしょう。それ用に作られているみたいです。
うんうん。
うん、こうやってください、ああやってくださいっていう、
うん、
こうまあ説明しながらやってくれるやるんですけれども。
うん、
ほとんど、なんて言うんでしょう。紙選んじゃったら、あとそれやることないみたいな。まあ、簡単な、プリンタードライバーっていうのも一つの売りだったのかもしれないですね。
うんうん、
で、プロ、どっちだ？プロ10の方か。
うん、
を使ってみました。プロ10の方だな。はい。で、まあ、染料インクなの？これは。よくわかんないけど。染料インクなんだっけ？プロテインは。 あ、違う、プロテイン顔料インクですね。ごめんなさい。はい。顔料インクの、なんていうの、グロスオプシマイザーって言って。
はいはいはい。あの、透明の。
透明な、はい、はい。あれがついている。
うん。
やつです。で、10色インクか。
うん。
はい。で、A3、いや、A4 で出したんですけど。
うん。
かなり早かったですね。印刷のスピード、
うんうん、
で最初はかなり早いと思って、うん、早いですねとか言ってたんですけど、うん、実は紙によって速さがだいぶ違って
紙によって違う
紙によって違うんですよ。紙によって設定が変わるらしくて、
ほうほうほう、うん、
早い純正の紙は結構早く出てきて、うん、おおって思ったんですけど、うん、ちょっと違う、なんていうのか、こう、水彩画用紙みたいな、
うんうん、
ちょっとガサガサした、そういう紙の時は若干遅かったような。
でもやっぱ、送りを少し時間かけないと、滲んじゃったりとかなんかあるのかな。
そうですかね、うん。
うん。
そういう感じでした。で、この、今、見る限りでは、
うん、
ですね、そのグロスがかかっているというのが、そういう水彩用っぽい、ちょっとザラザラした感じを損なっているかというと、決して損なってはいない感じになってるのかな、
うんうんうん。
それともこのグロスを切って印刷されてんだろうか。ちょっとそこら辺詳しい話まで聞けなかったのかな。
あのグロスのインクが入って最初のやつってドライバー側でなんか印刷するときにオンとかオフとかできてるような気がするんですけど、
ね、はい、あのできるはずですよね。
うん、
うん、そうなんですけど、うん、どうなっていう、どうそこら辺どうなっていたのかまで聞いてこなかったのはちょっと失敗。
え、自分で印刷したんじゃないの？
うん、自分で印刷してるんですけど、うん、その、もう選ぶところがないので、プリントインって言ったぐらいは。
そういうことか。
紙の種類これにしてください。はい、それでおしまいですっていう。
紙の種類
そういう余白どうしますかとか。
その紙のプリセット状態の中にオンとかオフとか。
うん、もう全部入ってたような気がします。
わかんないんだよね。
まあ、うん、細かく、設定するモードももしかしたらあるのかもしれないんですけど、
うん
うんうん、っていう感じ。ただね、今見るのと、やっぱり印刷した、まあ、もう何日も経ってるんですけど、
うん、
印刷した直後に見るのでは、結構印象が違うような気もする。
うん、
やっぱりシャドウの部分が、特にその水彩画っぽい、
うん、
水彩画用紙っぽいやつはシャドウの部分かなり潰れてたんですけど、
うん、
今見るとだいぶ出てきてますね。
へえ、まあでも少し置いてから、
そうですね、まあだいぶ1日くらいかかるんで、
うん、やっぱそれぐらいで変わってくるんだ、
うん、変わってきます、
うん、
でまあ多分紙がやたらと8種類ぐらいあったんですよ。もうちょっとあったのかな、
うん、
10種類ぐらいあって、それから3種類選べるっていうことは、
うん、
紙の種類を選びませんっていうことを言いたかったんでしょうね、きっとね。まあ割といい感じでも確かに。
うん、今のと比較してどうなんですか、自分で使ってる。
あ、9500。
うん、
そうですね。ね、良くないと困るんですけど。とりあえずデコボコ感は少ないかな。まあ、ただちょっと今この写真に関して言えば、
うん、
あんまりコントラスト強くないっていう、ほわんとしてるので、
うん、
ちょっと難しいところなんですけども、
うん、
顔料タイプの特有のなんてデコボコした感じは少なくはなってるような気がするんですけどね。
うん
うん、シャドウ部で反転しちゃうとか、
うん
うん、そういうのは少ない。かもしれない。
うん、
まあ、このほんの一種類やっただけではなんともないですが、
うんうん、
まあ一応期待しておきますっていう感じか
な。なるほどね。
はい。
はい。まあ、あとは、僕は、あと気になったので言うと、最後に見た、ベンロの三脚ね。
はい。
ま まあ、やっぱりそのもうセットでその集合写真があります。で、その集合写真撮るタイミングがその三脚を、まあ、どっか、まあ、車なりどっかその荷物置き場に置いといて必要な時にだけ撮りに行けるようなケースはいいんですけど、
はい、
まあ、修学旅行とかねどっか遠足みたいなものにくっついてった時にその置いとく場所がなくて常時持ってないといけない場合に今の三脚が重いのとかさ高いのとあって、
はい、
まあ、ちょっと小型で軽いやつ欲しいなと思っていたんですが、
はい、
まあ、それでもやっぱりなんだろう、ある程度一眼レフのボンと置いて安心できるサイズってなるとやっぱ結構いい値段するよななんて思って、
まあしますね、
結構あまりちゃんと調べもしてなくてもうちょい先かななんて思ってたんですが、ビンロで見てたら意外と1万5、6千円あると、うん、
って言ってましたっけね、
そこそこ、
まあ実売で、
ちょっと今のに比べると足も一回りぐらい細かったりとかはするんですが、畳んだ時に全然コンパクトだし軽いし、
うん、
いやいいじゃんと、
はい、
いう感じがしてたんですけど、今のってあんなもんなの？
まあ国産のいわゆる、なんだっけスリックとか、
うん、
ベルボンとか、
うん、
もうあのラインは出してきてるとは思うんですけどね。
うん、
うん、ね、値段的にってことですか？
そうそうそう。
あ、値段的にはもうちょっと高いです。
あ、やっぱそうなんだ。
と思います。うん。うん、あのキャンペーンとかで安くなってる時はあるんですけどね。
うん、
でも全体的に言うとちょっともうちょい高いかなっていう。
うん。うん、でもやっぱそうだよね。
気はするんですが、ね。結局ちょっとブランドイメージっていうのもあるので、
うん、
それで高いのかもしれない。国産の、
いや
もう、まあ、国産って言っても海外で作ってるのかもしれないんだけど、
うんうん、まあでもあれぐらいで買えるならいいな、
うん、
と思って見ていたんですけどね、
はい、
まあ、別になんかスリックも弁論も僕にとってはあんまり変わんないかなみたいな、なんかね、それこそジットと比べたら違うけど、
ああまあそうなんですよ、
スリックとかぐらいだったらそんな大差、まあなんとなくスリック使ってますけど、
はい、
で恋愛写真とかにスリックの名前が入ってちょっと嬉しかったりはしましたけど、
はい、
けどまあちょっと今考えるとあの値段であれぐらいのものが買えるんだったらっていうのがあって、うん、ええー、とは思ったんですけどね。
うん、
そうです
ね、
うん、
まあ昨日三脚の足が全部ひっくり返って、
うん、
こうすごいコンパクトになるっていう、
うんうんうん
う
ん、
ああいう機能の三脚まああるにはあるけれども、
うん、
それになんていうの、それを思いっきりこう特化してるというかね、
うんうん、
いう感じがあって、
うん、
そういう面では使いやすくできてるのかなという、
うん
うん、気はしたんですけど、
ね、うん、
まあカタログを見る限りいろいろ機能が、
うん、
なんていうんでしょう、一脚になりますとか、
ああ、、はい、そうね、一本
一脚になります
っていうのは、足をくるくる回して、
はい、ちょっとびっくりっていう、
一脚にとして使えるみたいなやつもありましたね。はい、
まあ、あとローアングルにも対応できますとか、ね、
うんうん、
セパレートのフラットセパレートシリーズは、
うん、
ローアングルもできますとか、
うん、そうね、うん、逆にそう、要は三脚撮影するときに設置する方向とは逆向きにこう足をひっくり返すことによって、はい、畳んだ時にその雲台になる部分が内側に入り込むのですごくコンパクトなんですよね、
はい、にはなります、
うん、うん、一 15,000〜16,000、まあ、17,000円ぐらいとかしてたんだっけ、うん、いや、それぐらいだったら、いや、ありかなっていうね。
うん、そうですね。まあ、あと、ボールヘッド、あのボール運台、自由運台に、かなり力を入れていますという。
うん、うん、おっしゃってましたね。
まあ、ボール運台だと、やっぱり実装か、という感じになるんですけど、
うんうん、
そこら辺、どこら辺、どの辺まで、こう、実は肉薄しているのだろうと、
うん、
ちょっと僕もあの使ったことないんでね、あのボール運台ってあんまり、
うんうんうん、
あの触ったことぐらいしかないので、
うん、
実際にどういう風に使った時に便利なんだろうというのがあるんですけれども、
うんうん、まあちょっとこれはそうね、だから今年欲しいものとしてこの三脚、
はい、
高倍率ズーム、あとマクロ、
はい、
かなっていうのがちょっと今年の頑張って買ってみたいという感じで、
はい、
ちょっとなんか欲しいものを作りに行ったような感じになってしまいましたが、まあ、そんな感じですかね。
うん、まあ、そうですかね。はい。まあ、あと、まあ、もし小関さんが言っていれば、例の、カラーマネジメントツール。
ああ、そうですね。
とか、お話ししていただければとは思うんですけど、一応見てきたんですけれども、
うんうん、
詳細はよくわかりませんって言われちゃって
。あ、そうなんだ。
実機はあったんですが、
うん、
本当に、ちょっとしたマウスぐらいな大きさのカラーセンス、
うんうんうん、
モニター用のセンサーと、
うん、
もう、測定を開始しますかっていう、
うん、
そういうボタンしかないソフトウェア組み合わせで、
うんうん
うん、ちょっと長かったんですけどね、測定時間が。
ああ、そうでしたね。
あれはパソコンのコンピューターのスペックなのか、それともまだソフトウェアがベータ版かなんかで遅いのかよくわからないんですが、
なんか外観がちょっと古臭いかなと思ったんだけど、でも貼ってあるステッカーが真実であるならば、はい、Core i7 が入ってるから、
はい、決して古くはない、
遅いマシンではないはずなんですけど、
ソフトウェアがまだあれなんですかね、ベータ版とか、
うん、
あれなのかな、まあまだ発売予定ではあるけど、いつかとかいう、いつは言えないようなことを言ってたような気が、
うん
うん、します。まあ、値段は安いので、
うん、
なんか、あると便利かなと。
そうですね。
発売されてくれると嬉しい。うん、と、映像のブースがすごく頑張っていったのが、まあ、前回も気になってたんですけど、
うん、
こう、セミナーというか、ミニセミナーみたいな、
うんうんうん、
セミナーというかね、まあ宣伝で、
うん、
いつも黒山の人だかりになっていたのがとても気になりましたというか、まあみんなそれだけモニターの色とかのカラーマネジメントに苦労してるんだなと思ったんですが、ソフトウェアが使えるのはカラーエッジっていう、そういうシリーズだけみたいで、
うん
まあ、当然映像っていうか7本の宣伝なのであれなんですけど、
うん、
カラーエッジを使えばもうあなたのデジタルフォトライフはこう、なんて言うんでしょうね、バラ色の世界ですみたいな感じだったんで、
うん、
いや、そうはいかねえだろうとか思って、マニュアルでも合わせられますっていうような、そういうようなことを言ってたんで、
うん、
例えば、プリント、したものと、
うん、
モニターの色味が合わなければ、その、手動設定で、カラーマネージメントというか、
うん、
モニターの色を、
うん、
プリンターの、プリントアウトしたものの方に、
うん、
近づけて、
うん、
いうことによって、カラーマネージメントができます。練習してたんですけど、
うん、
いや、それ分かったら、その色の差が分かったら、
うん、
分かる人は、そんな苦労しないわ、とか、
うん。いらないじゃんって話
をね。思いましたね。
うん、
でもなんとなくそれでうんうんってうなずいてしまうんですけど。
うん、
まあ、実際、
うん、
色温度の軸でずれているのか、
うん、
色相の軸でずれているのか、
うん、
なかなか分からない。
いや、分かんない。
僕らってわかんないですよ。でもあのソフトの説明だとこれはちょっと画面が色温度が黄色っぽいですよねみたいな話、
うんうん、
でここはあのマゼンダに偏ってますよねとかそういうな話をしてたので、
うん、
まああのデモンストレーション用の画像なんですごく変わってすごい差があるんですよ、
うんうんうんうん、
でもそれを直すこうすると直りますとか言われてもってちょっと思ったんですが、
うん、いやそうなんだよね。なんか自分で合わせようとした時にあこれはこっちだよねとかってなんとなく最初のうちは分かるんだけど、うん、だんだん分かんなくなってくるんですよね。
そうですね、
うん、
はい。
やっぱりそこが分かんないからそういう
機械
に頼って正確なあれを出したいっていうのに、はい、そこで最後微調整は自分でやってねって言われるとちょっと微妙だよね。
微妙でしたが、うん、まあでもあのたくさんの人がいるっていうことは、うんうん、あとでそういうあのちょっとしたレタッチのセミナーみたいのも別なあのところでやってたんですけれども、
うん
うん、なんて言うんでしょう、こう、そこにもやっぱり結構な人がいたので、
うん、
みんなすごく興味があるんだなっていうか、
うんうんうん、
やっぱり最後に行き着くところはそこなのか、
うん
うん、いう感じはしました。やっぱりカメラが良くなり、うん、いろんなものが良くなれば、
うん、
今度よく見せたいと思った時にそこで、
うん、
あの、まあ、つまずくというか、
うん
うんだろうねって、
うん、でもやっぱそういうところにこう人が入ってきてるっていうことはトリッパーじゃなくてそれを例えば何かしらその出力をするとか、
うん、
そういうことをしだしてるってことなのかな。
まあしてうん多分結構まあ僕ら言うとなんせ初日のねあのあれだからそれだけ熱心な人っていうことなのかもしれないです。あのこうコンパニオンのお姉さん撮るんじゃなくてっていう、
うんうんうん、
写真のことを知りに来たという最新の情報を知りに来たという人が多かったというのではないかとは思うんですけど、
うんうん、まあでもそういうところに行ってるっていうことはやっぱりあれなんでしょうね、うん、まあ即食器自体が値段が安くなってきてたりとかっていうのもあるじゃないですか。
はい。
そういうところにじゃあちょっとちゃんとやってみようかみたいな人がいるだろうなっていう感じはするんですけどね、うん、まあ自分自身も含めて、
はい、
まあ、環境をちゃんと整えた方がいいだろうなみたいなのがあるんでね、
うん
うん、まあそういうところもいろいろとありましたよと。なのでちょっとやっぱ今回、まあ、何年回かやったので時間の配分とかももういい加減なんとなく感覚がついてきているだろうと。想定で次回こそは、
はい、
事前にもう狙いをちゃんと定めて、
はい、
最低限ここ行くぞという 感じにしていきたいなと、
は
い、あとお前は私はもう全然ノータッチだったんですが、
はい、
どうでした今年は。
あ、まあ年々良くなるっていう感じはしたんですけど、
うん、
わこれみんなこれは見たくないっていうか、
うん
助けてっていうのはあんまり、まあほとんどなかったかなっていう感じはしますね。うん、ただ、出品してる人を、まあ、知り合いで2人ほどいたんですけれども、うん、こう、通路が狭くて、
うん、
とてもそこにいられないって、出品してる人すらいられないっていうようなことを言ってたのと、本当混んできてしまうと、すれ違うこともできないので、
うん、
奥まで見に行けないとかね、
うん、
どうそこら辺ちょっと運営としてどうなんだろうっていうのは、
うん
うん、感じました、
うん、
まああと学生さんの写真関係とかまあそういうアート関係の学生さんのコーナーがあるんですけれども、
うん、
まあやっぱりそこはこう質が結構なんていうんでしょう。まあ、当然そっちを目指してるので質が結構いい、
うん、
いろんな種類いろんなこう表現があって、
うん、
ここは面白かったです、
ね、
まあこう全体としてはこう上がってきてはいるんですけど、じゃあ写真の内容面白いのあるんだろうかっていうと、どうしてもやっぱりなんか似たような傾向になってしまっているのは仕方がないのか、
うん、
まあ点数が少ないだけに、
うん、
こう個性を出しにくいというのがあるのかもしれないですね。
うん、いやでもなんかどうなんでしょうね、あそこに出して、まあ、多くの人の目に触れるっていうことに意味があるのかもしれないけど、見るのはちょっと辛い感じがするんだよね。
まあ、そうですね。レビューアーって言われている人が、うん、その、こう、批評する人、
うん、
が必ず回っているはずらしいんですけども、
うんうん、
いつ来るのかよくわからないとかね、あるみたいで、
うん、
コマ数が多すぎて、
うんうん
うん、っていうのはあるみたいです。
うんなんかあまりに雑多な状態にどうしてもなっちゃうからね、うん、なんか、まあ、今年は見てないんであれですけど去年とかは結構ああこういう写真などにこういうのが続いてきちゃうんだみたいな。
あそれはもう完全にねあれくじ引きみたいなもんでしょ。
うん、
それは辛いかも、うん、隣同士になった人で非常に不幸なことになる人もいるかもしれない
ねっていうのがやっぱああいうその写真を見せるっていうことについてこう取り組んでるイベントでああいう写真の見せ方をするのってどうなんだろうってちょっと思うんですけどね。
まあね、うん、まあそれは言えますね。どうしても、うん、こうまだ隣でやっぱり神奈川県高等学校写真連盟やってましたけど、
うんうんうん、
やっぱりそこはゆったりしてるので、
あそうそう
一つ一つの作品をちゃんと見れる。
高校生のどうでした？
まあ、相変わらずだったんですけど、ちょっと点数少ないっていうか、
うん、
もう前より、あれちょっとパワーダウンしたかなって気はしたんですけど。
そうなんだ、
うん。ちょっと写真おとなしかった感じはしないでもなかったです。
うん
うん、まあ、どうなんでしょうね。ちょっとそういう、こう写真やりますっていう子が少なくなってしまったのか、熱心な先生が移動されてしまったのかとか、いろいろそういう裏事情を考えてしまうんですけど、
うんうん、まあちょっとね高校生のやつ面白かったので見たかったんですが、そこも行けずみたいな感じだったんですけど、ね、
ここの会場じゃなくて帰りがけに、うん、なんだっけな、外にギャラリーがあるんですね。なんだっけ、みなとみらいギャラリー、
うん、
駅との間にあるんですけれど、
うんうん、
そこで APA って、まあ、プロの団体のこう、
うん、
展示があって、うん、でその一角に、小学生の美術の授業に写真をまあ、導入しましたっていう、いう企画の展示があったんですけど、
はいはいはい、
小学生がこういろんな素材、例えば針金とか、
うん、
紙粘土とか、色紙とかで、うん、人物っぽいものを、キャラクターを好き勝手に作るんですよね。
うんうんうん、
それをいろんな、まあ、大体が学校なんですけど、いろんな場所に置いて、
うん、
それをデジカメで写真に撮って、
うん、
タイトルと文章をつけて、で、一つの、こう、作品にするっていうのがあって、
うんうんうん、
それがすごい楽しかったです。帰りにちょっと見たんです
けど。へぇ、それ面白いですね。
うん、まあ、やっぱりなんか、APA っていうと、もう完全にプロのお仕事で、
うん、
で、いろんな広告の、なんか賞を取ったような広告の写真がいっぱい載ってる、あったんですけれども、
うんうん、
それを見てから、
うん、
ちょっと会場は同じなんですけど、まあ、分けてあって、
うんうん、
それを見てからそっちの小学生のそれを見ると、こっちの方がいいじゃん、とか、すごい新鮮な驚きが、
はいはいはいはい、
驚きというか、純粋にこう、楽しんで撮ってたり楽しんで作っているっていう、
うんうんうん、
そういう気持ちが伝わってくるんですよね。
はいはいはい、
まあやっぱりこう職業病なのかもしれないですけど、まあ、ああいう職業的に作られたものに関しては、うん、これどうやって撮ってるんだろうとか、
うん、
あ、これも、ここすごいなとか、そういう目で見ちゃうじゃないですか。
うんうんうんうん、
でそれと比べると、もう純粋になんか、あ、これ面白いっていう、あと撮ってる人がもう 気持ちがね、もう楽しくてたまらないっていう、そういう感じが伝わってくるので、
うん
うん、それはそれで最後にちらっと見てよかったなと、
うん、
思いました。
なるほどね。
はい、
まあでも本当そう、うん、そういうのをたまにこう見て刺激をもらうとか、なんかこう、はい、初心に帰るじゃないけど、
そうですね、
なんかそういうのは必要かもしれないですよね、
うん、そう、うん、つくづく、まあそういう意味でもお台場もそうなんですけど、ただちょっと、うん、やっぱりあれはこう結構いろいろ色気が出てきているので、
あ、
あのちょっと違うかな、
な気がするんだよな。なんかね、まあでもそういう機会というかチャンスの場として提供されてるっていう意味はあるのかなっていう気もするし、だから完全に否定するものでもないのかなっていう気はするんだけど、でもやっぱりあそこにこう並んでるものを見ようとした時にすごく違和感を感じるんですよね。
まあそうですね、
なんかちょっとなみたいな感じがするんですけど、
はい、
まあでも来年はそうも言わずに、お台場も含めてちょっと一通り見ていきたいなという気がしておりますので、はい、まあちょっと今回の反省点も踏まえて、来年またちょっと新たなお伝えの仕方をちゃんと考えてみたいなというふうに思っております。
はい、
ということで、まあ一旦この CP プラスについては、まあ後からいろいろリリースも出てきたりするかもしれないので、チラチラお話は出るかもしれませんが、まあ、一旦ここでまとめさせていただくという感じでございました。はい。はい、で、最後になりますが、現在、進行中の宿題。
はい。
ご案内、先週とかも入れようと思って忘れてしまったんですが、
はい、
現在進行中の宿題ですが、課題、私、スノーさん、小関さんと、それぞれ一つずつテーマを出しております。私からは、パターンな写真、
はい、
まあなんか模様っぽいものとかなんかパターンになってるような写真
で、僕は被写界新道の作例みたいな写真、
うん、
ということと、
で小関さんから赤い何かが写っている写真、
はい、
この
赤い何か
3つ、
はい、
ということでございます。で、今回締め切り予想いつにしたんでしたっけ、それをね、
あ、
控えを、
そうか、控えを
どっかに消えちゃったんだよね。
あら、
締め切り来週またお伝えしますが、
はい、
前回と違うのが、
応募
点数一つのテーマにつき2点まで、うん、なので3つのテーマに挑戦していただいてもマックス6点まで、
はい、
ということになっているのと、この配信したのがいつだ、まあ、今年撮ったものっていいのかな、
あ、そうですね、
うん、取りだめたものの中からというんではなくて、この宿題の、案内を聞いてから撮ったもの、
はい、
要はそれにチャレンジして狙って撮った写真、
はい、
ということで、ご応募ください、
はい、
少しずつちょっといろんなチャレンジをしてみたいなと、まあその数絞るのもね、セレクトして取捨選択するのも一つのあれかなと、
うん、まあそうですね、もう、そこで悩むのが面白い、
うん、
思ってください、
うん、
めんどくさいなと思わせる
けど、うん、
はい、
っていう感じでございます。で、応募をいただいた写真に関してはハンドスクランブルの方のブログに掲載させてもらいますので、
はい、
そこら辺ご了承いただけるという前提で、
はい、
応募をいただければというふうに思ってます。ということで、なかなかちょっとパターンの写真自分で今気にして撮ってみたりしてるんですが、
あ、そうです、
なんかいいのがもう一つ取れずに赤い何かと被写界振動に行く前にその自分の出した課題がクリアできていない状況なんですけど、
あ、そうですか、いや難しいと思います、
うん、まあちょっと、この3つのパターンでちょっといろいろ考えて、
はい、
チャレンジしていただければというふうに思っております。
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、そうです。
ではまた来週。